お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
中国の新疆地方で数千人のウイグル族が集団拘束されていることを示す警察の文書が漏洩し、オーストラリアのウイグル族コミュニティはショックと悲しみを表明しました。その写真には武装した警備兵のいることが多い刑務所兼再教育キャンプにいるウイグルの人々が写っている一方、警察には脱走しようとする者は射殺するように命令が出ています。中国を支配する共産党は西側諸国の一部からイスラム教徒の少数民族ウイグル族の大量虐殺だと非難されてきましたが、それらの容疑を否定してきました。漏洩した多数の写真と警察の文書は、中国の新疆地方でウイグル族が武装した警察の警備の下で拘束されているのを示しています。人権団体は中国が少数派のイスラム教徒の弾圧の一環として100万人以上のウイグル族を拘束したものと見ています。中国はそのウイグル族は過激な思想を持たないように再教育キャンプに収容されている一方、その他のものはイスラムの説教を聞いたことや特定のイスラム教国に旅行したなどの罪で数年間の懲役刑を言い渡されたと言っています。それらの写真にはおよそ3000人の収容者のうちのほんの一部だけが写っています。しかしそれらは西側諸国の一部が大量虐殺というレッテルを貼った高度な機密活動の内部の極めて稀な光景です。その地方警察のファイルによると、キャンプの警察当局は収容者が逃げようとした場合、警察は警告射撃をできます。できるのですが義務付けられていません。そして収容者が引き続き逃げた場合は射殺できます。それがその中国語です。これはアメリカを拠点にする共産主義の犠牲者記念基金のエイドリアン・ゼンズ博士がアルジャジーラに話したことです。この警察のファイルはゼンズ博士に漏れたものがジャーナリストたちに渡されました。彼はファイルはその地方で起きたことを中国の国家主席に結びつけていると述べました。
シー・ジンピンは
詳しく知らされていました。彼はキャンプが過密なことを知っていましたので、その後監視を増やし、警察の警備を増やし、キャンプを拡張し、新しいキャンプを建設するためにリゾーシズを利用できるようにするよう命令しました。ゼンズ博士でした。それらの写真はその地方の小さなキャンプで2018年の1月から7月の間に撮られたものです。当時最も若い収容者は15歳で、最も年老いた収容者は73歳でした。オーストラリアウイグル協会のメメット・オーブル会長は、難民として20年前にオーストラリアに来ましたが、故郷新疆の姉妹からは6年間頼りはありません。彼はこれらの写真が撮られた新疆の同じ郡の出身です。私はその郡から来ました。そこに私がいた時には25万人から20万人が住んでいました。私はその写真を見て知っている顔を探しましたが、全員は分かりませんでした。それは大変不安です。私は4人の姉妹を後に残してきましたが、何の連絡もなかったので、彼ら全員が元気かどうかはっきりしません。メメット会長でした。ラミラ・チャニシェフ氏は、オーストラリアのウイグル・タングリータ女性協会の会長です。公表されている写真の中に家族の誰かがいるかもしれない、隣人や一緒に勉強した人や知っているかもしれない人がいるかもしれないと思って、みんながそれらの写真に目を通しています。チャニシェフ氏でした。彼女はオーストラリアの新政権には 新疆で起きていることに公然と反対する機会があると述べました。21世紀に大量虐殺が行われています。新政権が就任してオーストラリアは行動する必要があります。選挙前、彼らはかなり強く中国とどのようにビジネスをするかを語っていました。我々は彼らに責任を持たせなければなりません。チャニシェフ氏でした。これらの写真は国連人権高等弁務官のミシェル・バチェレット氏が新疆を訪問するときに漏洩しました。アメリカ国務省のスポークスパーソンネッド・プライス氏はその訪問は行われるべきではないと述べました。その訪問中に彼女が被る計画された規制についての我々の理解に基づき、新疆での人権環境の完全なありのままの評価を実施するために必要なアクセスを中国が許すのを我々は期待していません。高等弁務官が必要とされるありのままのアクセス、自由で全面的なアクセスを許されないこれらの状況下で訪問に同意することは誤りだったと我々は思います。プライス氏でした。中国はウイグル族の人々に対して大量虐殺を行っているという容疑を激しく否定して、それらを世紀の嘘と呼んでいます。以上、 SBS ニュースのショーン・ウェールズのレポートを長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。